14ページ、15ページ、レベル3まで。レベル2は議案番号。レベル3は質問内容と回答、意見。
委員会討論。
予算審査特別委員会の概要。写真、加藤清美委員長。写真終わり。議案第25号、一般会計予算。質問、今後の税収全体の見通しについて伺う。回答、令和4年度以降は回復傾向が期待されるが、市税に関しては大幅な増収が見込めない状況にあることから、引き続き徴収率の向上を目指すとともに、有給資産の売却及び貸し付け、国庫補助金の活用等、財源の確保を図っていく。また、ファシリティマネジメントの推進や、事業見直し等経営改革に努め、財政運営を行っていく。質問、情報発信ツール、管理運営事業の事業内容について伺う。回答、現在のホームページのデザインは、更新後5年を経過しており、ホームページ閲覧者の約 70% がスマートフォン利用者であることを踏まえ、スマートフォンからの見やすさを改善するとともに、多文化共生の観点から、優しい日本語に変換する機能を追加し、リニューアルするもの。意見、市民への情報発信において、万全なセキュリティ対策を望む。質問、機密赤ちゃん応援パック事業に関し、効果的な支援を行うための工夫等について伺う。回答、見守り支援を行う職員に対し、個人情報の保護など、法令面を理解した上で、訪問の際には家庭内の環境に目を配り、心配な家庭のサインなどを発見できるよう、研修等の実施や、訪問時チェックシートの作成などを考えている。また、支援を拒否された場合でも、関係機関と連携しながら、適宜家庭訪問を行うなど、様々な方面からのアプローチを行っていきたい。意見、訪問時には、ファミリーサポートセンター事業や、病児、病後児、保育事業など、他の支援制度の紹介を行いながら、包括的な子育て支援の推進を図られたい。質問、感染症予防事業に関し、HPV ワクチンの接種・勧奨に伴うキャッチアップ接種について伺う。回答、令和4年4月から子宮頸がん予防のため、HPV ワクチンの積極的な接種勧奨を再開するものであり、キャッチアップ接種の対象者は約2600人である。現在、君津・木更津医師会と接種の進め方等について検討を行っているが、対象となる若者への効果的な周知方法等についても、合わせて検討していきたい。意見、SNS ツール等をうまく活用し、効果的な情報発信を行いながら、接種勧奨に努められたい。質問、聖地公園管理運営事業に関し、事業運営の見通し及び墓地の販売促進に向けた取り組みについて伺う。回答、当該事業については、第2期整備にかかる借入金の償還が令和3年度末をもって終了し、令和4年度から特別会計から一般会計に編入となるが、歳入となる墓園使用料や管理手数料等については3076万9000円を見込んでおり、歳入が歳出を約1100万円上回ることから、予算上十分運営ができるものと考えている。また、墓地の販売数についても年々伸びている状況であり、令和4年度は 新たにフリーペーパービビナビに情報を掲載するなど、引き続き販売促進に向けて取り組んでいきたい。意見。少子高齢化など社会的な背景を受けて、お墓の種類や墓地の持ち方は多様化していることから、今後も市民のニーズに応えられるよう事業を進められたい。写真2枚。君津市営聖地公園。説明。聖地公園の前景と建物の様子。写真終わり。質問。キャッシュレス決済推進事業及びキャッシュレス決済を通じた消費喚起事業に関し、利用を促進する取り組みについて伺う。回答。利用者講座を開催し、幅広い年齢層に普及を図ること。また、第2弾ということで、電子決済について、PayPay だけでなく、D 払いや AUPay なども加えて、利便性を高めることで、より多くの消費者、企業に、電子決済を導入していただき、2事業が両輪となりながら、市内経済の活性化を図っていく。質問。危険ブロック塀等除却事業の実施方法について伺う。回答。平成30年度から令和3年度にかけて、小中学校におけるすべての通学路沿いにあるブロック塀を点検し、現行基準に沿って所有者に対し指導等を行っているところであるが、その中でもひび割れや傾き等がある特に危険なブロック塀の撤去を速やかに実施してもらえるよう所有者に対し、その工事費の一部を補助することで、地震発生時におけるブロック塀の倒壊を未然に防ぎ、被害の防止を図っていく。意見。ここ最近、地震が多いことからも、スピード感を持って事業に取り組まれたい。写真。ブロック塀現地確認の様子。写真終わり。質問。消防自動車購入事業に関し、更新が必要な消防団車両の台数について伺う。回答。消防団車両の更新の計画は、おおむね22年を経過したものとしており、更新を迎える車両は4台である。意見。消防団車両は、災害時等において、人命の救出にも関わることから、
早急に更新されたい。
写真。災害時に活躍する消防車両。写真終わり。質問。災害時通信機器整備事業に関し、君津市ウェブ版防災マップ等による DX の推進について伺う。回答。現在導入しているシステムは、洪水・浸水想定区域や土砂災害警戒区域、地震や津波に関する情報を地図に重ね合わせ、スマートフォンなどで確認することができるものである。今後、DX 推進計画に基づき、合理化、適正化を図るため、個別システムの更新時期に合わせて、庁内情報系システムの統合を進めていきたい。意見。業務のコスト削減と市民の利便性の向上のため、庁内の情報を統合し、さらなる活用を望む。質問。ICT 活用推進事業に関し、これまでの実績について伺う。回答。ICT の活用状況は、タブレット型端末や大型定時装置の導入前と比較して、小学校、中学校ともに月の平均で10時間以上増加しており、県の指導主事からも子どもたちのタブレット操作のスキルが高い と評価を受けている。意見。児童生徒のみならず教職員へのサポートを継続されたい。
委員会討論。
賛成。議案第25号。財政需要が年々増加する中で、歳入面においては固定資産税などの増収を見込むとともに、国・県支出金や私債を積極的に活用するなど、財政基盤の改善が図られているものと理解する。また、歳出面についても、新たな総合計画に掲げる将来都市像の実現に向け、各施策を着実に実行していくための予算編成がなされているものと理解する。障害を抱える方などを支援する基幹相談支援センターが設置されたことに伴い、障害等に関する相談事業の推進に大いに期待する。資料用米等拡大支援や収入保険加入促進の取り組みは、コロナ禍で大きな打撃を受けた農業者の経営安定化を図るための効果的な取り組みであると理解する。生活バス路線の整備において、須西線を延伸し、君津駅から清和地区への直通バスを運行することは、コミュニティバスの経費の削減にもつながることから実現を望む。議案第26号。国民健康保険特別会計予算。質問。出産育児一時金に関し、子育て施策との連携について伺う。回答。安心して子育てするためには、これら事業は必要不可欠な取り組みであり、直接的な連携はなくとも、新たな子育て施策の周知等も図っていきたい。議案第28号。介護保険特別会計予算。質問。生活支援体制整備事業に関し、令和3年度予算と比較し、増額となった理由について伺う。回答。現在、第2層の生活支援コーディネーターを、地区社会福祉協議会ごとに8人配置しており、令和4年度から、上総地区を久留里、松岡、亀山の3地区に分け、10人に増員したことに伴う増額である。
委員会討論。
賛成。議案第28号。第8期介護保険事業計画に基づき、介護基盤の整備や認知症・高齢者の増加などに対応した相談支援体制の充実が図られるものと理解する。議会基本条例に基づく議員間討議を実施、委員会審査における各委員の意見等の集約を行うため、議員間討議を実施し、3月25日の本会議の委員長報告では、以下の事項について委員会の意見として申し添えを行いました。内容。1、インフラ整備は市として継続的に取り組むべき重要な事業であることを認識され、特に通学路は児童生徒の安全確保を第一とし、危険箇所については
必要な安全対策を早急に実施すること、
また市道の整備や老朽化の進むトンネルや橋梁の長寿命化対策においても計画的な予算確保にあたること。 2. 清和地区拠点施設整備事業や小糸、小筆、津波の参考民館をはじめとする本市の公共施設再整備については、建設費の抑制に留意しつつ、各施設計画に基づき遅滞なく着実に進めていくこと。以上14ページ、15ページでした。